週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の上田隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、お仕事を、ね、している皆さんはそれぞれの領域のプロというわけなんですけれども、 その業界ならではの愛用品だとかプロ用のツールというのを皆さんどうですかね、持っていたりしませんかね。今週はそんなプロユース商品というのをご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keyword. Trend Keyword. 週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード。
その1、コトン。
手のひらに乗るほど小さいモバイル洗濯機、ハイアールアジアのコトンという製品が登場します。といってもですね、あの箱型の一般的な洗濯機のイメージとはだいぶ違いますね。
面白いですよね。はい、このコトンは衣類の汚れをピンポイントで叩き洗いできる機器なんですね。はい、持ち運べるほどの小さな洗濯機というのは世界初です。
そうですね。
形はね、整髪料のスプレー缶に似た、まあ、筒型みたいなものなんですね。はい、で電源を入れると小刻みに動く、まあ、プラスチックのヘッドが取り付けられているんですね。でこの部分を布の、ね、汚れに軽く押し当てるだけで叩き洗いができるという仕組みなんですよね。
で実際に醤油やケチャップ、ワインをですね、白い布にこぼして洗ってみたところ、はい、ヘッドを押し当てて30秒もすれば汚れが落ちたんだそうです。はい、でそのまま乾かすと洗剤のシミがわずかに残る場合もあるそうなんですけれども、これは通常の洗濯機で洗い直せば真っ白になります。はい、まあ、服に跳ねたソースですとか、ワインといった汚れの応急処置、まあ、こういった時に使えばシミが残るといった事態はかなりの確率で防げそうだということなんですね。
はい、でハイアールアジアというのはね、旧産業電機の白物家電部門というのが母体なんですね。はい、でこのコトンも産業時代から業務用洗濯機を担当する技術者というのが開発したんですね。生産も国内というメイドインジャパンの製品です。ハイアールアジアはコトンを一般の消費者だけではなくてオフィスや飲食店にも売り込むということを考えているそうですね。
あ、なるほど。
その2、チャーミーマジカ。
P&G ジャパンのジョイですとか、花王のキキュットといった製品がしのぎを削る台所用洗剤。はい、ライオンはですね、2007年に投入した泡の力から以来ですね、8年ぶりとなる新製品、はい、チャーミーマジカを1月に発売して巻き返しを図っているんだそうです。
はい、マジカはね、これまで台所用洗剤の競争軸に新たな一手で臨む商品なんですね。これまでは洗い上がりの良さというのが、まあ、焦点だったわけですね。一方でこのマジカというのは洗浄中の快適さというところにも着目したんですね。ベタつく油汚れをさっと落として手早く食器を洗える点というのを訴求しているわけです。
なるほど。マジカは洗い始めから素早く油汚れを吸着して分解するようにということで、洗浄成分となる界面活性剤の配合を刷新したそうです。これまでの台所用洗剤では少量しか含まれていなかったアルキルアミンオキシドっていうのを増やして、他の界面活性剤の配合も最適化したんだそうです。
はい、これまでの泡の力とマジカの油の、ね、分解力というのを比べるとその差は歴然なんですね。プラスチック板につけた油汚れをマジカの洗浄液につけると油が、ね、見え見え浮き上がって何もしなくても数秒で全て剥がれ落ちました。
マジカの泡はふわっとしていまして水で流れやすいというのもポイントです。これを使うとですね、これまでの商品より 16% 程度洗浄時間を短縮できると謳っていまして、
なるほど、
はい、まあ、家事の強い味方になりそうですね。
時短ということですね。
そうですね。
はい、その3、ブランコハイワークアウト。
会員継続のためにいろんなプログラムを用意するフィットネスクラブ各社、はい、まあ、いろんなことを試みているんですが、はい、ティップネスが展開するティップクロス東京の渋谷、新宿、池袋の3店では会員向けに一風変わったプログラム、このブランコハイワークアウトというのを始めました。
はい、これどういうものかというとですね、独特のその浮遊感っていうのをね楽しみながらストレッチだったりとかコア、まあ、体幹ですね、これを引き締めができる新感覚のトレーニングなんですね、はい、で天井から吊るした2本のベルトの穴に円柱形のバーを通してブランコとして使うわけですね、
はい、
でバーの位置は20センチ刻みでね調節できるんですよね。だから高い位置でぶら下がったり腰の高さで座ったりと切り替えられるわけですね。
それでいろんなことをやるっていうことですよね、はい、プログラムは30分でして30代から40代の女性を対象に開発されたんだそうです、うんうん、まあ、ウエストの引き締めですとか姿勢の矯正といったものに効果があるということなんですね、うん、
はい、本誌の、ね、40代の記者というのが体験したんですが、全部で20種類ほどある動作というのはストレッチが中心で体のコリが、ね、ほぐれたように感じたそうなんですね。でブランコに座って漕ぐというそういった遊びの要素もあって初めてでも楽しめたということだったです、
うん、
で意外と難しかったのがブランコの上に立って横向きで片足を上げるという動作ですね。皆さん想像してみてくださいね、はい、
それ難しくないですか、
ね、でブランコを揺らさないように保つというのが難しくて全身にこうなんていうの力が入ってしまうということなんですね。
そう入りますよね、
うん、
でこのブランコハイワークアウトなんですが、うん、ヨーロッパやアメリカではおよそ2年前に似たようなものが登場していたようなんですけれども、はい、日本ではこれが初めてだそうです、
はい、
で何がいいかというとですね、このブランコのワークアウトなんですけど、うん、体重制限がないということなんですね、
うん、
まあ、僕でもなんとかなりそうなのでちょっと試してみたいですね。
そうですね、でも本当これストレッチに効きそうですよね。
はい、
まあ、本当こういうの重要だと思いますね
実感が、
うん、肩が凝ってるし体全身が凝ってます
ぼやきになっちゃった、
はい、その4ポムケ。
ベルギースタイルのフライドポテトを提供する専門店ポムケが東京の外苑前に開業しました。日本ではサイドメニューという印象が強いフライドポテトを看板メニューに掲げています、
はい、
あのフライドポテトはフレンチフライという言い方をしたりしますけれども、
はい、
あの実はフランス生まれではなくて、はい、ベルギー発祥なんだそうです。
そうなんですよね、
うん、
でベルギー国内にはフライドポテトの専門店というのがおよそ5500店あって、まあ、いわば国民食なんですよね、
はい、
でポムケではベルギー産のジャガイモビンチェ、だけを使ってるんですね、
はい、
でポテトの断面が10ミリ四方もしくは12ミリ四方というベルギーフライドポテトの定義というのを忠実に守ってベルギーの全国ベルギーフライドポテト専門店協会からも認定を受けてるんですね。
はあ、ちゃんと決まり事があるんですね。でこのポムケのフライドポテトっていうのは二度揚げするのが特徴でして、
はい、
表面はサクッと仕上がって中はホコホコで歯切れがいいとのことです、
はい、
でいろんなディップにつけて食べるっていうのもベルギー流なんだそうでして、
はい、
ポムケでは自家製マヨネーズの他に、うん、マヨネーズにスパイスを加えてピリ辛に仕上げたサムライといったようなですね5種類のディップを用意しているということです。
なんでサムライなんでしょう。
ピリ辛だからですかねなんかよくわかんないです、
はい
はい、
でポテトの価格というのは M サイズが550円で L サイズが650円ですね、
はい、
ディップはそれぞれ100円から150円でポテトには100円のディップが1つついて追加注文もできますね、
うん、
それにねポテトに相性のいいベルギービールというのも提供してるんですね。ラガービールプリムスのね樽生というのは1杯500円と手頃な価格で楽しめます。
行ってみたい、
うん、その後デコスプーン。
あのレストランでスイーツなんかを頼むとですね、
はい、
あのお皿とスイーツにですねこう綺麗に
ありますね、
あの、はいはいはいはい、ソースがひょひょひょひょってこう、
ね、なってますね、
かけてあったりするじゃないですか、
はい、
あのデコレーションをですね、うん、初心者でも描けるというフランス生まれのデコスプーン、
はい、
これが本職パティシエの方々の間で話題なんだそうです。
はい、これまでね主にデコレーションで使われていたのはフィルムとか紙を巻いてソースやクリームを絞り出すコルネという道具だったんです。
あよく見ますね、
シューってやつですね、はい、ただコルネはソースごとに一本一本作ったり一旦出し口の太さを決めてしまうと変えにくいという短所があったんで ですね、うん、ところがデコスプーンというのは線の太さを自在に調節できて、さらに洗えばすぐに別のソースを使えるんですね。これプロ用の商品なんですが、値段も4000円と安くて扱いやすいというのが特徴なんですね。
業務用商品という響きにはこうなかなかグッとくるものがあるんですけれども、ね、ちょっと敷居が高いという印象があったんですよね、はいはい、ところが実際にはこのデコスプーンみたいにですね、うん、一般ユーザーにも使いやすくて、うん、しかも手頃な商品というのがいろいろあるみたいなんですね、はい、そこで番組の後半ではこういったスペシャリストの愛用品、業務用商品をご紹介します。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は魅惑のプロユース商品と題してお送りします。
まあ、一般ユーザーにも使える買えるというプロユース商品、はい、これは知っておいて損はないですよね、はい、
そうですね。
シェフあるいはパティシエ、またまた美容師といったですね、うん、各分野のプロが教えてくれた一品を皆さんにもご紹介してまいります、はい、ということでまずは調理器具をご紹介したいんですが、はい、料理人の定番といいますと、うん、お鍋や包丁、まな板といったようなものが思い浮かぶんですけれども、
はい、まずはね、鍋からいってみましょうかね、はい、フランス製の芋のホーロー鍋ストーブという製品ですね、はい、これは本体と同じぐらいに重い蓋がね、最大の特徴なんですね。
蓋がものすごく重いですね。
重いということなんですね、はい、でその重さで吹きこぼれや蒸気が逃げるのを防いで旨味を閉じ込めるんですね。それにね、その蓋の裏側にも秘密があってですね、ピコと呼ばれる突起がね、食材から出た水分を再び食材に戻すんですね。
なるほど。まあ、取っ手など全てが鋳物でできていまして、うん、ご飯を炊いたりですとか、うん、あるいは丸ごと鍋をオーブンに入れてパンを焼いたりといったこともできるんだそうです、はい、でこちら日本に広まったのは6年前と比較的新しい商品なんですけれども、すで、うん、にプロの愛用家も多いんだそうです、はい、ちなみに16センチのサイズで2万円ほどなんだそうです。
はい、それからね、多くの料理人が使う包丁ツビリングというのはドイツメーカーの商品なんですけれども、日本向けの9割が刃物の町、岐阜県の関市で作られたものなんですね。おいおいおい。でこの中の S57 シリーズというのは和食にも洋食にも使える包丁というのをコンセプトに、和と洋のシェフに実際に開発してもらった包丁なんですね。
こちらですね、はい、独自の特殊鋼でできていまして、うん、適度なしなりを持っているというのが特徴ですね、はい、硬い包丁よりも刃こぼれがしにくくて、お肉やお魚といった切りにくい食材もスッと楽に切れるんだそうです、
はい、そしてね、一風変わったまな板アサヒクッキンカットというのもこれ面白いですよ。
クッキンカット、
はいはい、パッと見はね、まあ、木製に見えるんですけども、はい、実はゴム製のまな板なんですね。で柔らかい刃渡りとカビとか雑菌への強さを両立した商品なんですね、はい、アサヒゴムは車の防音材メーカーだったんですけれども、一般向けのゴム製品としてまな板を開発したんですね。木のような色合いと質感なのでね、特に板前さんからのニーズが高いそうですね。
あ、なるほど、
うん、
さあ続いて外出先で使うグッズというのを見てみましょう、はい、作業現場や森の中、氷の上、スポーツといったような過酷なシーンで使われる業務用商品、まあ、一般ユーザーでも役立つ優れものが多そうですね。
はい、例えば登山家やね、北海道の漁師に愛用されている機能性下着に、はい、ケンセンというメーカーの日だまりチョモランマという商品があるんですね。名前面白い。
日だまりチョモランマ、
はいはい、これ以前からある商品なんですけども、改良を重ねて新素材を採用してさらに快適になったんですね、はい、プロだけではなくて一般の消費者でももちろん買うことができるんです。
これですね、はい、本紙を読むとですね、はい、本紙の記者さんが1月の夜にですね、はい、上半身チョモランマ1枚で東京の街を歩いたらしいんですけれども全くと言っていいほど寒さを感じなかったそうです。
それすごいことですよね、
はい、で室内ではやや汗ばむほどで、まあ、防寒着には最適な1枚と言えそうですね。これいいですね、うん、
いいですね、
うん、
それからね、スポーツ用に作られた靴だとか作業用の長靴っていうのも実は面白いんですね、はい、ブルームボールジャパンのアカシアグリップイネイターという靴なんですけども、はい、カナダ生まれのウィンタースポーツブルームボール用のシューズなんですね、はい、でブルームボールというのは簡単に言うとアイスホッケーのスニーカー版なんですよね。なのでこの靴は氷の上を滑らずに走ることに特化して作られていると。
ということはこれ履いてると転びにくいっていうことですね。
そうですよね。
あの写真見ると見た目は普通のシューズなんですけれども、うん、実際に氷の上を歩いてみるとふわふわとした歩き心地で全く滑らないんだそうです、うんうん、クッション性の高いスポンジソールにゴム製のソールを貼り付けた仕様になっていまして、うん、まあ、滑りにくさと耐久性というのを両立しているんだそうです
ね。え、これも役立ちそうですよ ね。そしてね、落としても壊れにくい、とにかく頑丈なデジカメが欲しいという人には業務用カメラという手があるんですね。リコー G800 はね、対衝撃、防塵、耐冷といったようなものをね兼ね備えた1600万画素のデジカメなんですね。
これよくわかんないんですけど、水深5メートルで2時間使えるって書いてあるんですよ。もう異様にタフですよね。
タフタフ、
はいはい、こちら主に工事現場などで使われるものなんですが、家電量販店でも買えるんだそうです、うん、
はい、まあ、これもまたすごいですね。そして究極のプロ向け商品と呼ばれるのがルミテック日本のライトボックス HID なんですね。
これ燃えるんですよ。
言ってましたね、
はい、
見た目はね懐中電灯を大きくしたような感じのポータブルライトなんですよね。で、驚くのはその光の到達距離です、はい、なんと1.6キロ先まで照らすことができて、携帯ライトではトップクラスの光量を誇るんですね。
1.6 キロ先は照らせるんですよ。
どういうことなんだって感じですね。
ワンマイルですよ、ね。
はい、
こちらですね、油田の採掘事業ですとか、はい、大規模な工場の夜間作業に使われているほかに、はい、なんとアメリカの警察の特殊部隊、はい、SWAT にも採用されているということでですね、はいはいはい、ちょっとネックなのがお値段で、まあ、8万9900円とかなりお高めなんですけれども、はい、もう 1.6 キロ届くっていうだけで、うん、使い道はなくても欲しいという感じがします。
このマニアの心をくすぐってしまいましたみたいなですね。はい、はい、でね、最近流行りのウェアラブルグラス、これにもプロ向けの商品というのがあるんですね、
はい、
三木本のねレコンジェットというのはプロスポーツ選手向けに開発された商品で、日本ではこの春に発売予定なんですね、
はい、
速度や高度、心拍数といったデータがサングラスの横のディスプレイに表示されて、競技をしながらリアルタイムで状況をチェックできるわけです、うん、ね、ランニングの時に自分の体調を管理しながら走れるということなので、市民ランナーにも魅力的な商品と言えるでしょうね。
そうですね、うん、さあ最後は室内で使うプロユース商品です、
はい、
このカテゴリーで紹介されているプロの愛用品はですね、うん、常識を覆す商品というのが多いという特徴を持っています、
はい、
典型的なのが、うん、美容師向けのドライヤーでして、
はい、
こちらはですね、髪の毛は熱で乾かすものという常識を打ち破る製品があります、
はい、ドットコネクトのソリスイオンテクノロジー311というのは熱ではなくて圧倒的な風量で髪を乾かすんですね。
ものすごい風が出る
ってことですよね。そういうことですね。
ブワー
ッ
と、
はい、でソリス社はスイスにある老舗の美容機器メーカーなんですね。髪を熱で傷めずに短い時間で乾かせるということで採用している美容師も多いんですよね。
うん、それから業務用意として作られているので、うん、耐久性がとても高いというのも特徴なんだそうですね。
そうですね、うん、であとね、スプリングを全く使っていない椅子なんていうのもあるんですね、
は
あ、プラスファニチャーカンパニーのリオルガシリーズという椅子があるんですけども、はい、これがクッションとして使っているのは車のエンジンとかに搭載されている振動や衝撃を緩和するためのラバーマウントなんですね。
へ、なんか車のパーツが源流っていうのが ね、
面白いですね。
面白いですね、
はい、
こちらの椅子はですね、うん、例えば分泌家の方ですとか、うん、あるいはあの弁護士さんのような放送関係者といった長い時間机に向かうプロの愛好家が多いようですね、うん、
はいはい、で最後にね、水 100% なのに油汚れにめっぽう強くて、プロフェッショナルたちが使っている洗浄剤ケミコートの超電水クリーンシュシュをご紹介しましょうかね、
はい、
この洗浄剤というのは電解アルカリイオン水の効果でね、汚れを分解して落とす仕組みなんですね。強い除菌作用というのも期待できるんです、
こちらですね、うん、生ビールディスペンサーのメンテナンスを行っているアサヒドラフトマーケティングといった会社のほかに、
はい、
鉄道車両の清掃ですとか、うん、医療機器のメーカー、
はい、
あるいはパチンコ店といった企業にこう導入されている、うん、まあ、そういう事例が多い商品なんですね、
はい、まあ、価格もね1本1000円ちょっとと業務用としてはそこまで高いわけではないのでね、一度試してみるといいかもしれないですよね。
今発売中の本誌日経トレンディ3月号には今回ご紹介したものを含めてえりすぐりの20のプロユース商品業務用商品について詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください、
はい。
パワーピックアップ今週は魅惑のプロユース商品と題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回るチェックマンさんが今週気になるものは何ということで今週もチェックマンさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。脳みそ常にピンク色そんなチェックマンが
ピンク色ってどういうこと
なんですか。早速ご紹介いたしますのですね、
はい、
これです。
うわうわうわ出た。ちょっと今、チェックマンさんがですねiPad mini で画像を表示したんですけれども平ったく言うと、うん、あのカレーライスみたいなんですが、はい、皆さん想像してください、はい、お皿にカレーライスが乗っています、はい、ただそのカレーソースが真っピンクっていうかなり地獄絵図な感じの写真なんですけど何ですかそれ。
はい、こちらはですね鳥取県のブリリアントアソシエイツという会社が販売しております、はい、花貴婦人の
花貴婦人、
はい、中華の花、貴婦人のピンクカレーです。
やっぱりカレーなんだ、
はい、あのちなみにカレーは漢字で書きます。
漢字、
あのカリーっていうやつですね。
はい、ああ違います違います、あのカレーになる、
カレーなる一族のカレー。
そうそうそうそう、は
い、いやそれカレーじゃなくてグロテスクですよ
あのこれちょっと食べたことなくてご紹介するのもあれなんですけども、うん、はい、うまいらしいです。これ
あそう、
これ辛いんですか甘いんですか。
辛いです。
カレーの味がちゃんと
する。カレーの味がちゃんとします。
だって普通ピンク色の食品っていうとあのいちご味って相場が決まってるじゃないですか。
確かに確かに。
これで辛いですって言われても。
ピンクは何のピンクなんですか。
はい、これはですねあの天才ビーツですね。
あービーツ
から取られた天然由来のピンク色が使われておりますが、うん、思った以上にピンク色ですね
いやかなりインパクトでかいですよ、
ね、
はい、あの青は食欲を抑える色としてですね、
そうですね、
あのダイエット用の青いふりかけなんかがあったりしましたけれども、うん、ピンク色でもまあやっぱり気持ち悪いんだなという
と、ね、いやこれは無理だ。だってご飯にドベーってピンク色のルーがかかってるんですもの。
しかしですね、こちらの商品昨年発売されたんですけれども、はい、流通の展示会などでですね非常に大きな話題を集めておりまして、一部の方、ピンク色の食品の時代が来るというようなことをおっしゃるぐらい、ちょっと色付きの食品というのがですね2015年にかけて来そうな感じがございますので、ちょっとご紹介した次第です。実はこの鳥取ブリリアントアソシエイツさん、すでに次の商品を開発しております。
今度は何色なんですか。
何色なんですか。
はい、ですね、色はピンクです
ピンクなんですか。
色はピンクです、
はい、
なんと醤油ですね。
ピンク。
いやいやいやいや、もうないよないよ、
ピンク色の醤油ということで、はい、あの白醤油に、同じ、はい、あの赤いビーツから取った色を加えることで、ピンク色の醤油は可能
になっている。それはなぜピンクだったんですかね。
ですね、実は鳥取市内に神風閣というですね、うん、歴史ある洋館がありまして、うん、映画のロケなんかでも、うん、あのよくその昔の貴族の、うん、会合なんかで使われる場所なんですけれども、うん、そこを PR する目的もあり、うん、貴婦人をイメージした色合いの、うん、食品を開発されたと。
その貴婦人感とかそのクラシックな感じって別のとこで出せばいいんじゃないかなって思うんですけどね。
目立ちますけどね、
まあ、インパクトはすごいです。
でただね、本当にそのかつて例えば食品とかにイメージさせるもので使ってはいけない色みたいなものっていうのが業界的にこう暗黙の了解のタブーみたいなのがあったんですね。
そうです。で
その時に、例えばゴールドだったりシルバー、まあ、それはパッケージですけども、そういうのを使ってで それを打ち破った時があって、それが大ヒットしちゃったことがありますよね。その後全部が商品がシルバー、ね、うん、ってなったこともあります。それがこうね、同じようにその業界の常識を打ち破るのかどうなのかっていうところですね。ピンク
そうですね、
なんかもうね、これだけのインパクトを与えていただければもうね、もう常識とかもうどうでもよくてまた問題はね、ちょっとそんなに食べたくならないっていう、
いやいや、わかんないです、わかんないです。美味しそうに見えて、うん、っていうのがね、結局食品の基本ですからね。
ですよね、
う
ん、だからこれでね、例えば私が食べてものすごく美味しかったら、うん、それはそれでこう頑張って広めるでしょうか。
ちょっと今度食べてください、ま
あ、価値はありそうです。すいません、ちょっと食べずにご紹介して
ちょっとその続編を期待しましょうかね。
そうですね、じゃあ、これは保留と
ということでですね。
あれ、
新しいチェックマンズスコアはその今も言う、今も言う。じゃあ伺いましょう。はい、チェックマンズスコア。
一応あの食べてみたい度10点。
あ、まあ一応つながる形には
ですね。
ああ、
よかったですね。
じゃあ、 あのぜひこちらはですね、はい、続報を待ちたいと思います、はい、ということでチェックマンズチェック、また日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けしたいと思います、今回ご紹介したのは鳥取にありますブリリアントアソシエイツさんの花木夫人のピンクカレーでした。チェックマンズありがとうございました
はい、ありがとうございました。
ピンクか。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということでですね、はい、今回はあのプロユース商品ということで、うん、あのお話ししてきたんですけど、はい、僕ら放送業界にですね、うん、そういう、 こうすぐに使えるプロユース商品ってあるかなと思って、うん、ふっと思い出したのが、うん、まあ、今手元に持ってるんですけれども、はい、ペンテルのですね、はい、サインペンっていう赤いペンなんですけど、
赤いペンですね、はい、
まあ、大体5本で何百円とかってすごく安いペンなんですけどね、はいはいはい、もうありとあらゆる人たちが全国で使ってます。
こう
必ずこれ、うん、ディレクターさんも放送作家さんもプロデューサーさんも、タイムキーパーさんもみんななぜかこれ使ってるんですよ。
なんでなんですか。
多分あの書き味がいいっていうだけだと思うんですけど、はい、うん、やはりその収録中だとか放送中にこうパッと何らかの指示を文字で見せる時なんかにもさらっと書けるっていうのもありますし、はいはい、整理しやすいってことなんでしょうね。
なんかとか太いですよね、ちょっとね、こ
う。そうですね、少し太めです。
ですよね。はい、うん、なるほどね。
ちなみに出版業界だとこういうペンの類とかでなんかみんな使ってるっていうの
は。ペンつながりっていうことでいくと、フリクションボールの赤ペンですね、消せるボール
フリクションの赤いやつですね。
そうです。やっぱりあの本当にゲラで見てとかっていうところで構成をしていくときとか、はい、なんか要するにこう 赤を入れるのが、その今おっしゃった太いペンっていうのも一つあるかと思うんですけど、多分出版業界非常にもうわーっと書いてまたあ違ったっていう風にこう消せるっていうところがすごく便利っていうか。
そうですよね。で構成なんかはあの僕らが使ってるそのサインペンみたいに太いのではなくって細かい字で書いていかないといけないですから。
そうです。それでまた消してあ違ったとかっていう風にしてやったりとかするっていうと、うん、なんか結構普及率は高いですね。
あ、なるほど、
はい。
まあ、皆さんが働いていらっしゃる世界にもですね、うん、必ずそのプロ向けグッズってあると思いますので、うんうん、何かありましたらですねぜひ教えてください。
ちょっとぜひ教えてほしいですよ ね。なんか、まあ、今回ちょっとそういうね、例えば料理人の方だったりとか美容師さんの方とかで、そういうのも上がっていくの面白いじゃないです か、うん、だから各業界なんかあると思うんですよね。
そうですね、
それまとめるとちょっと面白いですよね。
じゃあですね、ツイッターでですね、うん、週刊日経トレンディという言葉を入れていただいて、うん、はい、であの僕たちの世界ではこういうものを使ってるっていうのを書いていただいたらですね、あの僕がエゴサーチしてまたご報告しますので、
いいですね、
はい、ぜひご応募ください、
はい、週刊日経トレンディ。それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。